今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。昨日から今日にかけて日本ではね、津波の注意報そして警報が一時出されて、今また注意報に戻ったんですけど、今7月31日木曜日、朝7時の時点ではまだ太平洋側全域に、注意報が出ているっていう状態ですね。聞いてくださってる方がね、どういう環境かはちょっとわかんないですけど、特に、その大きな被害とかも出ずに、このまま、収まってくれるといいなと。で、台風もまた近づいてますよね。だから、いろいろそれが重ならないといいな、なんてことを、思いつつ、今日の話を、していきたいと思います。で、今回はですね、NFT 界は結局パイの奪い合い。だよねっていう、そんな感じの話なんですけど、別に NFT 界に限らず、どんなジャンル、どんなセクターでも、ね、どんなビジネスでもきっとこれは同じだと思うんです。っていうのも、何かをこう売る側、その商品作品サービス様々なものを提供する側と、その買う側ですよね。お客さんファン、応援する人、様々、呼び方はあると思うんですけど、結局はその提供する側とそれを受け取る側っていう関係で、当然買ってくださる方、手に取る方々をパイというふうに表現するのであれば、作る側売る側っていうのはそのパイの奪い合いを結局しているわけですよね。淡白に言えば。で、僕はその NFT アート、ブロックチェーン、クリプトっていうものが好きなので、そこをこう軸に話していこうと思うんですけど、僕自身も NFT クリエイターとして2022年からずっと活動してるんですね。そんなにそれがメインの、活動としてってわけではないんだけれども、本業は本業であってっていう中なので、細く長く、楽しく続けられればいいかなっていう中でずっと活動をね、させてもらってるんです。で、ありがたいことに、今まで出した作品、全部でいくつだっけな、300ちょいだったかな、なんとか全部、手に取っていただけているっていう、本当にありがたい限りなんですけど、そんな中でやっぱりこの NFT アートバブルみたいなものが弾けて、2022年が特に国内だとかなり盛り上がってましたね。で、2023年は BTC オーディナスが登場して、ちょっとそっちの方にも熱量が行きつつ、だけどやっぱりだんだんなんとなくこうしぼんでいって、で2024年、昨年なんかももう本当にチーンという感じで、今年2025年に入ってからも、そのいわゆる仮想通貨っていう部分とか、そのミームトークンみたいなものは一定数ね、お金が流入して盛り上がっていたりとかはしたけど、 NFT アートってところはなんかあんまりやっぱりかましくない状態が続いている。で、ここに来て、それこそブロックチェーンの王様ビットコインに次ぐナンバー2をずっとね、こう、その席を譲らないでいるイーサリアムチェーン。そこはちょっとどう、人によってどう見るかわかんないですけど、そのイーサリアムの価格なんかも今結構戻ってきていて、で、その勢いに後押しされるように、他の仮想通貨の価格も、プラスになっているものも多かったりとか、あとは、直近だとそのイーサリアムで一番古いと言われているクリプトパンクスが、1体数千万円とかするようなものがバンバンまた売れ始めたりだとか、あとは全く何の、なんていうのかな、そのアートとしての価値もどうだろう、微妙じゃないかっていうところですけど、そのイーサロックっていうね、その石の絵絵というのが何だろうな、本当に別に誰でも描けそうな、それがまた売れたりだとか、ちょっとこうまたその NFT アートバブルみたいな、バブルかどうか分かんないけどブームかな、なんかトレンドになるっていうか、そういう兆しがあるんじゃないかって言われていて、またここからね、盛り上がっていくといいなって個人的にも思うんですけど、でもとはいえ結局盛り上がっていようが盛り上がっていなかろうが、結局パイの奪い合いなわけですよね。手に取ってくださる方、そしてそこにお金というものが発生するのであれば、当然その買う側、受け取る側のお財布事情っていうのは限られてるわけなので、だからそこでやっぱり、そのNFT クリエイター側の話になったら、それが個人クリエイターにしても、複数の人でやってるプロジェクトにしても、そこにマネタイズというものが紐づいているのであれば、当然買ってもらう人っていうのは固定されてしまうと、ずっと同じ人たちからお金をいただくしかなくなっちゃうわけですよね。もちろんそれで成立するようなビジネスも中にはあるのかもしれない。こう一部のファンで、一部のこう常連さんで切り盛りしているお店なんかも多分あると思うから、一部の人のたちからずっとこうお金をね、いただくっていう構図もあるのかもしれないけど、やっぱりなかなかそれってこう先細っていってしまう可能性がある、ってなると、やっぱり新規顧客っていうか、新しい まあファンの人っていうのかな、NFT アートを楽しむ人たちっていうのも同時にやっぱり増やしていかないと、当然もうそのパイの奪い合いで負けちゃえばもう自分の作品は見てもらえない、届かない、買ってもらえないっていう状況になってしまう。まあそこの難しさがあって、で今この市況だとなかなかいわゆる外から、新しい人が入ってくるってことはまあそうそうないかな。ある意味2022年ぐらいに一通りその、まあ、テレビ、そういうメディアなんかも通して NFT っていうワードは多分一通り認知されたような気はするんですよね。まあ名前だけはマスアダプションしたイメージ、書籍なんかもね結構その NFT っていうのが関連するような書籍ってたくさん出されているし、だから知識としてはなんとなく知ってる、なんか字面としては見たことがあるって人は多分一定数もう増えたと思うんですよね。だけどその上でやっぱりその NFT バブルみたいなものが弾けたっていうことは、やっぱり昔に比べてその入ってくるそのなんていうか難しさっていうか、よっぽどのなんかきっかけがないと入ってきづらく逆になってるんじゃないかなと思って、だからここからね先なかなかそういう意味で言うと、まあ戦いは居づらくなっていくんじゃないかななんてことを、思っていて、でまあそんな中で僕もね個人 NFT クリエイターとしてじゃあ自分の作品ただただ自分が作りたいものを作ってっていう感じではやってきてるんだけど、その需要とか関係なく、ってことは当然自分が届ける工夫をしなければね、なんか別に今のトレンドでもないようなものを作ったところで誰も手に取ってくれないわけじゃないですか、だからいかにそれを知ってもらって、自分はこのアート作品にこういう思いを込めてるんだよとかっていうようなことを、まあ、毎日のその X のスペースライブ配信で毎日話してみて、自分はこういうことを考えてる、こういう思想、こういう哲学を持ってるんだ、こんな本質的なことを追いかけてるんだみたいなことをこうひたすら話し発信を続けまあ早2年半ぐらい経つんですけど、毎日ライブ配信っていうのは、そうだからそういうところで自分のビジョンみたいなものを届けていきながら、もともと別にそこに需要はないようなアートかもしれないけど、あ、黒さんの話を聞いて、あ、それがこのアートに詰まってるんだとか、なんかそういうところで人としても知ってもらって、メッセージを知ってもらった上で、アートを届けていくみたいな、まあ、そんなことを僕は、まあ、ずっと続けていて、まあ、この話がね、聞いてくださってる方の何に生きるかどうか転用できるかっていうのは正直わかんないですけど、とにかくやっぱりそういう常にパイの奪い合いなんだっていうようなこと、もちろんそれはね他のじゃあ同じ NFT クリエイターさんを蹴落としてでもとかってそういう話じゃなくて、なんだろうな、常にそのことを頭に入れておく、パイの奪い合いにどうしてもなってしまう、で分母を増やさなければ同じ人たち、同じコレクターさん、ファンの方から結局また新作も買ってください、また次の作品も買ってくださいっていう、同じ例えば10人に言い続けなくちゃいけないって、なかなかそれはやっぱりなんかしんどいよねって、応援してくださる側の方もあ、またちょっと自分が買わないとダメかなみたいな風になっちゃうのはなんかちょっとそれは違うなって思うから、そうだからそこが難しいなと思って、で僕がまあ今じゃあどういう風にそこの同じパイの奪い合いにならないようにしてるかっていうと、海外に目を向けて、もうこの半年以上かな、半年以上はどちらかというと海外に目を向けて、ずっとその自分のアート作品を届け始めています、そうですね、だから例えばその X なんかも基本的に英語ポストにして、なんだろう、リーチするのが日本人ってよりも、その海外の方々で、特に言うと僕はその BSV チェーンというそのビットコインから派生したチェーン上で、まあ、NFT をこう発行してそれをこう届けていっているので、その BSV チェーンにリーチしている、もう今すでにいる、方々っていうのかな、そこに向けて僕は今どちらかというと作品をこう発信し続けてる。でその中で、自分の作品を、まあ、買ってくれる、手に取ってくれる人を日々こう探すというか増やすというか、そういう作業を今してる感じですね。だから NFT とかブロックチェーン、クリプトっていう ところにまだリーチしていない、外から人を呼んでくるっていうのはなかなか難しいので、僕としてはそういう、もうすでに今ブロックチェーン、クリプト、NFT にリーチしている、どちらかというと海外ですね、まだ僕がまだまだその届く余地がある、開拓の余地がある、パイっていうのかな、それを今増やしていってるっていう、まあそういう感じですね。だからこれは本当にまあなんだろう、僕はまあ例えばじゃあその NFT クリエイターとして、じゃそのパイの奪い合いに負けちゃったところで、まあ、食いっぱぐれることはない、まあそういう切実感みたいなものはないです。ただただ自分のなんていうかな、モチベーションが下がるとか、なんか自信喪失するとかね、まあそういう話だけではあるんだけれども、だけどなんか こういうことを、うん、実際に実践してみて、あ、こういうふうにすると自分の作品が届くんだなとか、あ、こうやると売れないんだなとか、そういったことっていうのは、ともするとあんまりこう日本人の多くの人はこう経験しないっていうか、その、まあ、いわゆるそのお金について学ぶことっていうのかな、一から何か価値を生んでいく、一からマネタイズしていく機会って、まあ、よっぽどね、自分で事業を起こすとか個人事業主でとか、なんか自営業でとかっていうのであれば別ですけど、ちょっとまあ割合がどれぐらいかちょっと分かんないですが、まあいわゆるその雇われ側、まあサラリーマン含めて雇われ側が多分大半だと思うんですよね。どうなんだろう、ちょっとごめんなさい、ちょっと統計見てないから感覚的、感覚値ですけど、で雇われ側だとなかなかそういう視点って持ちづらいし、そういう挑戦をするタイミングってなかなかないなと思うので、僕はそういう意味でもその個人 NFT クリエイターとしてこう活動しているっていうのはすごくこう、ある意味で人生経験にもなるし、お金とは何なんだろうとか、お金はどういうふうにこう流れていくんだろうとか、どういう時に人はお金を出してそれを価値をね、手に入れようとするんだろうとか、なんかすごくね、それも含めて、まあ、僕は相変わらず楽しくね、やらせてもらってるよって、そんな感じの話を、今朝のスペースで1時間ぐらいかけて話しておりました。まあ、それをちょっとギュギュッとね、まとめてお話をしました。よかったらまたその TwitterX のね、ライブ配信の方なんかも毎朝6時からやってますので、遊びに来ていただけたら嬉しいです。ということで、津波のね、ちょっと注意報が、まあ、早くなくなり、大きな被害もなくね、一旦収まることを願っています。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。